栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は独協医科大学日光医療センター消化器内科佐藤愛先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
独協医科大学日光医療センターの消化器内科佐藤です。よろしくお願いいたします。
今週は脂肪肝についてのお話です。お正月明けということで年末年始おいしいものを食べ過ぎてしまった方、この時期もし、人間ドックを受けたら脂肪肝って言われる人多いんじゃないかななんて思いますけども、脂肪肝やはり今日本もねおいしいもの皆さん食べてらっしゃるからどうなんでしょう先生、多くなってるんでしょうか。
いや、おっしゃる通りでですね、年々増えてきているんですね、脂肪肝はやっぱりエネルギーの過剰摂取とか体内の脂質の消費量の低下によって肝臓に余分な脂肪がたまってしまうということなので、日本ではだいたいですねお酒と関係しない人でも約2000万人くらいいると言われています。
お酒が関係しなくても。
そうです。
でも振り返ると、どこを見てもグルメ番組とかグルメの話一番盛り上がりますもんね。
そうですね、やっぱりただし食べる量が多いと脂肪肝になりやすいなってしまうということになります。
いつもこう満腹だとそうなっていってしまうのかなという。はい、先生この脂肪肝ですが改めてどんな病気なのか教えていただいてもよろしいですか。
はい、先ほど申し上げました通りエネルギーの過剰摂取などによって余計な脂肪が肝臓の細胞にたまってしまうような病気になります。お酒によるアルコール性の脂肪肝が有名かと思うんですけれども、現在はアルコールと関連しない脂肪肝がどんどん増えてきておりまして、皆さんもよくご存知かと思うんですけれども、メタボリックシンドロームの一環として起こることも多くて、いわゆる肥満と関連していることが多いと言われています。
なるほど。この原因や症状についていかがでしょうか。
はい、今申し上げました通りお酒もあるんですけれども、やはり食べ過ぎあるいは肥満ということがとても、脂肪肝に関連しています。ただし太っていない方でも脂肪肝になってしまうこともあるんです。日本人は欧米の人よりも脂肪肝になりやすい遺伝子型を持っている人がもともと多いことが関連しているのではないかと言われています。
私も脂肪肝って言われたことがあるかもって今ちょっと振り返りながらドキドキしちゃいました。この症状が悪化するとどうなるんですか。
ですね、症状っていうのは基本的に脂肪肝だろうがウイルス性の肝炎だろうが肝硬変になるまではあまり出てこないんですね。で、肝硬変になりますと肝臓の働きが弱くなってタンパク質を作れなくなるために血液中のタンパクの濃さが薄くなってしまって血管内から水分が染み出してお腹に水が溜まったり足にむくみが出たりだるさが出たりとかすることがあります。さらに肝臓が硬くなることで肝臓に入れない血液が胃や食道の血管を通って心臓に戻るようになり、静脈瘤と太い血管が胃や食道にできて破れて血を吐いてしまうことがあったりとか、肝臓がんがとてもできやすくなってしまうので要注意です。
なるほど、沈黙の臓器と言われているゆえんですよね。
そうですね、その通りだと思います。
本当にひどくなるまでわからないんですね。
ですね、その前に検査で診断をしておくっていうことが大切かなというふうに思います。
はい、さあその検査や診断についていかがでしょうか、教えていただけますか。
検査自体は痛かったりするような検査ではなくて、皆さんがよくご存知のお腹の超音波検査、つまりエコー検査で診断をします。よく肝臓が光ってるって言われるかと思うんですけれども、エコーで見ると脂肪がついた肝臓は白く光って見えるんですね。なので診断が簡単につきます。また血液検査で肝機能が基準値を超えている場合には、脂肪がついているだけではなく肝臓にさらに炎症が起こってで肝臓が硬くなりつつある可能性がありますので、肝硬変に向かっている可能性があるということで要注意になります。
お食事だとね、そのフォアグラっていう動物のフォアグラをいただくときにはもうトゥルンっていう風になってるんですが、それが 肝硬変になると硬くなるというのはどういうふうになるでしょうか。今先生写真を見せていただいてます。
はい、
はい、
フォアグラは特殊な育て方をしたガチョウなので、繊維が一切出ないような脂肪だけ、柔らかい脂肪だけの特別な脂肪肝を作っているんですけども、人間の脂肪肝は脂肪ができるとともに繊維ができていきますので一緒に硬くなっていってしまうんですね。なのでつるんとした肝臓がだんだんとボコボコになっていきます。
びっくりしました。光ってるぐらいだからつるんとしてるのか、その周りに脂肪がこううっすらと乗ってるのかしらと思ったら、もうなんかあれですよね、ボコボコしたお肌みたいな。
そうなんです。
こんななるんですか。
そうなんです。肝臓の細胞そのものの中に脂肪が溜まってで、うん、周りに繊維ができていくっていうような形になります。
うわ、ちょっとこれお酒飲みすぎたりとかメタボー言われたりした方っていうのは写真見た方がいいですね。
そうですね、
怖くなりますね。
はい、
はい、なるほど。この脂肪肝というふうに診断された時のその治療について教えていただけますか。
はい、ですね、ただ脂肪肝というのは脂肪肝の薬というものはないんです。
うん、
血圧だったら血圧の薬がありますよね。風邪だったら風邪薬がありますけれども、はい、脂肪肝そのものに効く薬っていうのはないんです。なので飲酒をしている場合には飲酒をやめる、やめられないまでも1回に飲む量を減らす、または休肝日を週 2,3 回は作る必要があります。さらに肥満のある方は食事運動によって体重を減らすことが大変重要で、約 7% くらい減らすと効果があると言われています。つまり60キロの方だと4キロちょっと減らさないとはいけないっていうことになりますね。それと糖尿病や高脂血症のある方は脂肪肝にもなりやすいので、それらの病気を治療することも大変重要で効果的です。
本当に世の中には美味しいものが溢れてますから、欲望を抑えるのがなかなか大変ですけれども、ちょっと年末年始食べ過ぎちゃったな、お酒飲み過ぎちゃったなということは要注意ですね。先生、予防のためにできること何かありますか。
はい、最近の研究では缶ビール 1,2 本程度のそれほど多い量でなくても体に影響にある方がいると言われています。なので特に体重が多めでちょっとお酒を飲むという方は要注意で、食事飲酒を含め生活習慣を見直すことが大切です。また運動、特に筋肉を増やすことも良いとされておりますので、太ももや肩甲骨周りの大きな筋肉を動かす運動、つまりスクワットなどが効果的で、続けていくことが大切です。脂肪肝体操とネットで引いていただくといろいろ出てますので、ご自分に合うものは何かということで参考にされても良いと思います。
ありがとうございます。もう皆さんのこう、ね、心に響いたんじゃないかと思いますので、健康でいられるように頑張りましょう。今週は獨協医科大学日光医療センター佐藤愛先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。